お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書7章3節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書7章の学びをしていますが、7章の3節。万軍の主の宮に仕える祭司たちと預言者たちに尋ねさせた。私が長年やってきたように、第五の月にも断食をして泣かなければならないでしょうか。サルエツェルとレゲムメレクらの代表団が儀式が正しいか間違っているかを尋ねるためにベテルから祭司たちに会いにやってきました。これは私たちにとっても重要な質問です。なぜなら今日私たちは儀式尊重主義の宗教が再発するのを目にしているからです。儀式尊重主義や形式主義はいつでも人々が考えることをやめたときに起こります。人々がキリストの御人格から離れていくとき、彼らは立ち上がったり座ったり、あるいはぐるぐる回り始めます。彼らは何かをし始めなければならないと感じるのです。これは霊的な衰弱の時を暗示しています。かつてヨーロッパで祈るときに立っていなければならないか、座っていなければならないか、あるいはただどのように祈るかということが重要なことでもあるかのように、人々が祈りの本に関して争った時がありました。そのように現代でも霊典や綿密な儀式を求める多くの人たちがいます。儀式主義、あるいは儀式的なキリスト教的宗教と呼ばれる宗教がいくつもあります。宗教改革から出てきた私たちプロテスタント主義は、儀式は矛盾しているといい、儀式を軽んじ、儀式の中に頻繁に悪を見ます。でも私たちの礼拝にも一定の量の儀式があります。聖会を持って礼拝を始めます。すべての人が聖会のために立ち上がります。そして祝祷を持って礼拝を閉じます。聖会と祝祷の間のどこかに献金と説教があるのです。神様はイスラエルの国に宗教をお与えになりました。神様がお与えになった唯一の宗教です。そしてその宗教は儀式的でした。ではそのような儀式は正しいことなのでしょうか？それともそのような儀式は間違っているのでしょうか？それがこれらの人々の質問でした。彼らは結局次のように質問しているのです。私たちは今まで断食をし、泣き、嘆き悲しんできました。今はなんだかバカバカしく見えます。とても退屈になりました。結局のところ私たちがやっているのは宗教的な儀式なのです。そして私たちは何の結果も得てはいないのです。神様は私たちを祝福してくださっていないようです。私たちはこれを続けるべきでしょうか。ゼカリアはこの質問に関する神様のお答えを彼らに与えます。 神様が出てこられて、断食は間違っているとか、断食は正しいとか言われることはありません。神様は質問に直接お答えにはなりませんが、それでも質問にお答えになります。実際この宗教的な儀式に関する質問には三重の答えがあることがわかります。最初の答えは、心が正しいとき、儀式も正しい。四節から七節という答えです。第二の答えは、心が間違っているとき、儀式も間違っている。八節から十四節という答えです。そして第三の答えは八章にあります。エルサレムに関する神様の目的は、どんな儀式によっても変わることはありません。これが今日、これをしたり、あれをやったりして、キリストが来られるのを早めようではないか、と言っている大勢の人々への答えです。あなたが何をしようと、主が来られるのを一秒でも早くするなどということはできないのです。そのような人たちは、主がこの宇宙を動かしておられることを知らないのでしょうか。あなたが何をしても、神様のご計画を妨害することはできないのです。キリストが来られるのを早めようという人々は、儀式は何か神様のご計画を変えるものであると思っているようです。8章では神様は彼らにご自分の目的を達成するつもりであることを知らせます。ゼカリア書7章の4節から5節。すると私に次のような万軍の主の言葉があった。この国のすべての民と祭司たちに向かってこう言え。この70年の間、あなた方が第五の月と第七の月に断食して嘆いたとき、この私のために断食したのか。あなた方が第五の月と第七の月に断食して嘆いたときというのは、8月と10月になります。そしてこの70年の間とは、イスラエルが捕囚になっていた間です。ここには、この私のために断食したのかと書かれていますが、神様は彼らに次のように言っておられるのです。あなた方が儀式を行ったとき、それを私のためにしたのか。私を尊敬し、褒めたたえるために行ったのか。あるいはあなたを私に受け入れられるものとし、私にあなたを祝福させるように、自分たちが何か得をするための立法的な種類の訓練として行ったのか。神様は儀式を是認されることもないし、罪に定められることもありません。神様は彼らの動機を調べられるのです。人々は自分たちが断食を長年やってきたと言います。しかし神様を礼拝することは彼らにとって退屈なことになってしまっていました。ですから主はこのように言われるのです。私もあなた方には退屈している。いわゆるクリスチャンの奉仕と呼ばれているものの中には、神様があくびをされるようなものがたくさんあるのではないでしょうか。どうでしょうか、あなたは今、あなたが行っている奉仕を自ら進んで行っているでしょうか。それとも、いやいやながら行っているでしょうか。また他の人に見せるためにやっているでしょうか。 それとも神様にご栄光を期すために行っているでしょうか。特に目立つ奉仕に関わっている人は、人からの称賛を受けるときに、その称賛が自分自身を満足させてはいないか、ということに十分気をつける必要があると思います。ゼカリア書7章の6節。あなた方が食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも自分たちのためではなかったか。神様はここで次のように言っておられるのです。あなた方は私のために断食をしたのではなかった。そして断食が終わったとき、食卓に着くのを待ちきれなかったではないか。そしてあなた方が食べたとき、それは私のためであっただろうか。パウロがコリント人たちに手紙を書いたとき、食べ物について次のように述べています。第一コリント人への手紙8章の8節。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。その後パウロは続けて次のように言いました。同じく第一コリント人への手紙10章の31節。こういうわけで、あなた方は食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。もしあなたが神様のご栄光のために断食することができるなら、どうぞ断食をしてください。でももし神様にご栄光を期するという高貴な動機以外の理由で断食しているのなら、やめてください。信仰生活というのは日曜日だけのことではありません。日曜日の奉仕をテストするのは次の日の生き方です。この章の最後のところで神様はイスラエルのビジネス取引、社会的な接触、そして彼らの娯楽の詳細を取り扱われます。これらのことは彼らが全く主のために生きてはいなかったことを明らかにしています。儀式が正しいか、そうでないかを決定するのには、儀式よりももっと重要な何かがあるのです。ゼカリア書7章の7節。エルサレムとその周りの町々に人が住み、平和であったとき、またネゲブや低地に人が住んでいたとき、主が先の預言者たちを通して告げられたのは次のことではなかったか。ここにはネゲブや低地と書かれています。ベールシェバからヘブロンに行っても、海岸の方のエクロンに行っても、その区域は大きな放牧地のように見えます。神様はここで人々に次のように言っておられるのです。あなた方は前にこの地にいたときに、これらすべての儀式を行っていた。そしてその結果、何が起こったか。結局あなた方は捕囚になったではないか。なぜなら私に従わなかったからだ。あなた方は私の預言者たちの声に耳を傾けなかった。8節から始まって、これから神様は心が間違っているとき儀式も間違っているということを示されます。 これは今神様が言われたのと同じことを別の言い方で言っているのではありません。神様は人々の生活の中に特別な戒めを置かれます。人間と神様との関係と同様に、人間と人間との関係に関する戒めです。そしてその戒めは、彼らの心が正しくないことを示します。私たちが本当にはキリストと正しい関係にないのに、つまらない儀式を行って、自分たちはキリストに仕えることができると考えるのは間違っています。主イエスがよみがえりの後にシモン・ペテロに言われたことは本当に美しいことです。主イエスは彼に次のように言われました。あなたは私を愛しますか？主にとっては、あなたがどんな儀式を行うかではなく、あなたの心の態度が重要なことなのです。一部の教会員たちにとって、宗教は儀式、あるいは立法的で命のない形式であり、意味のない退屈な言葉で綴られた礼拝のシステムに過ぎないのです。私たちのいわゆる保守的で伝道的な教会の中にもまた多くの宗教的なゴミが山積していると思います。そこには使い古した形容詞の絶え間ない引用と経験ぶった決まり文句の混乱があります。あまりにもしばしば私たちは自分の信仰を分かち合いたいのですと人々が言うのを耳にしますが、ほとんどの人たちは分かち合うほどの十分な信仰を持ち合わせてはいないのです。あなたが自分がどんなに素晴らしいか、あるいは神様が自分にどんなに素晴らしいものをくださったかについて分かち合うのは、あなたの信仰ではありません。あなたは主イエス・キリストがどんなお方であるか、主があなたのために何をされたかを証しすべきなのです。救いのことを話すときに、あなたの人生を主にお捧げしなさいという言い方を耳にしますが、あなたは本当に主があなたの人生を欲しいと思っておられると思っているでしょうか。主はあなたの義や、いわゆる良い行いでさえも、ご自分の目には汚れたボロ切れであると言われます。神様は決してあなたの汚れた洗濯物を欲しくはないのです。残念ながら私たちには本当の福音の意味を取り去ってしまうような言葉を使う習慣がついてしまっているのではないでしょうか。確かに使い古されて靴底がすっかり薄くなってしまったようなもう一つの言葉があります。愛という言葉は聖書の中の気高い言葉です。でも今日愛という言葉はあまりにも使い古されています。豊かで生き生きとした力強い精力的な聖書の意味が虚勢されてしまっていると思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。先日、追い越し車線をとてもゆっくり走っている小さな車に気づきました。何台もの車が警笛を鳴らしながら、この人の周りを回っていかなければなりませんでした。私が彼のすぐ後に来たとき、私も彼に、早く行けよと警笛を鳴らそうとしました。その時その車のバンパーステッカーに気づきました。そこには、イエス様を愛しているなら車の警笛を鳴らしてくださいと書いてありました。彼を避けて通った時私は彼をきっと睨みつけました。 もし彼と話をするチャンスがあったのなら、私は彼に、もしあなたがイエス様を本当に愛しているのなら、主に従順な生活を送り、他の人たちに対して礼儀正しくしなさいと言ったと思います。アメリカではよく車のバンパーステッカーにこのようなメッセージを書いている人がいるんですね。私が言いたいのは、今日、物腰が柔らかくて元気がなく、無味乾燥で退屈な教会教が横行しているということです。そのような教会は、温かさと知識に欠けています。そこには、意義深く生産的なキリストとの個人的な関係がありません。あるリベラル主義の牧師が書いていましたが、彼は人々がキリストとの個人的な関係を話しているのを聞くと吐き気がするそうです。もし彼が私の話を聞くなら、私は確かに彼に吐き気を催させることだと思います。なぜなら、人がどうしても持たなければならないものは、キリストとの個人的な関係であるからです。もしあなたがイエス・キリストにつながっている命を持っていない限り、儀式も礼拝も米粒一つの価値もありません。もし主に喜ばれる人生に対する深い熱望がないのなら、そして主と主の御言葉を知りたいという刺激的な願望がないのなら、教会のメンバーであることには何の意味もありません。あるご婦人が、なぜ一度も結婚しなかったのですかと尋ねられて、とても興味深い答えをしました。だって私には料理に使うストーブと、家の中でうなっている犬と、罵るオウムと、一日中のらくらと過ごして、夜のうち半分は外に出ている猫がいます。それに加えて、どうして私に夫まで必要なんですか。とても多くの人たちは、神様と、そしてキリストと、そのような関係しか持っていません。上辺の儀式や形式だけを重んじる教会ごっこはやめて、今日、キリストを愛し、主のために生きることをぜひ始めてください。しかしもしあなたが、神様と正しい関係にあり、あなたがイエス・キリストを愛しておられるなら、儀式には何の間違ったこともないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は断食に関する質問というテーマで、ゼカリア書7章3節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。